77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。今日は10月4日ということでね、10月に入って初めての放送ということになりますね。皆さんどうですかね、元気にやってますかね。だいぶね涼しくなってね、まあやっと涼しくなったなという感じなんですけどね。はい、まあね、まあ最近ね、まあ私の方はね、私がどんな感じかって言いますと、まあナイラジオでもね、もう毎週のようにねお話していますね、耕作放棄地の開拓してベルガモット農場をね作ってるんですけども、そのベルガモットがね、やっとね初収穫ね、試験的なね収穫を迎えました。皆さんありがとうございます。はい、まあね、このねベルガモットね、まあ今までもね、あの収穫自体はねなくはなかったんです。はい、まあ、苗木をね400本ね、くらいね作ってたので、まあその苗木からね、まあ試験的に取っていましたけれども、まあ今回もね、まあ試験的にっていう感じなんですけど、耕作放棄地に移してからの初めての収穫ということでね、耕作放棄地に初めて実りを取り戻しましたっていうね、まあそういう感じなんです。ラジオでもね、皆さんにこうね、やりますよってね、もうなんか言ってましたよね、もう結構前からね。耕作放棄地ね、緑の闇に閉ざされていた耕作放棄地をね、そこに光を取り戻しますよ、そして実りを取り戻して、そして仕事を作りますよっていうね、そんなお話をね、してね、まあ一緒にワクワクしてやっていこうじゃありませんかみたいな、そんなお話をしてました。はい、で光を取り戻しましたね、そして、次にね実りを取り戻したわけなんです。はい、でまあその次にね、仕事を作っていきたいななんて、まあそんな風に思っています。で、まあ耕作放棄地ね、を開拓してね、実りを取り戻す仕事を作るってね、まあ ねなかなかね、やっぱ難しいんですけどね、難しいんですけど、まあでもね、まあ、こんなね、まあラジオでもね、こう皆さんとね、こうお話しながらね、やっていきたいななんて思ってますので、よろしくお願いします。はい、結構ね、ね、手伝ってくれる方とか、いろいろね、サポートしてくださる方ね、いろんな人紹介してくれたりとか、あとはね、まあね、まあどっちもなくても、励ましのメッセージを送ってくださる方もね、いらっしゃってね、そういうのをね、もう励みにね、やっていきたいなって、いい仕事していきたいななんて、まあそんなことを思っています。まあ秋になったのでね、まあいろんなね、作業もまあ割としやすくなったかななんて思うんですけどね。まあそれでもね、まあ農作業ね、気をつけながらやっていきたいですね。はい、というわけでね、10月になってからの放送なんですけれども、はい、まあ秋はね、まあ農業もいろんなね、まあね実りがありますよね。やっぱね、なんといっても一番はね、あの稲刈りだと思うんですよね。はい、秋のね一大イベントですよ。はい、私稲作はね。っていうか、ね、あの稲ねやってないんですよね。はい、やってないんですけど、まあでも ねやっぱ稲刈りね一大イベントだと思うんで、まあ今日はね、まあそれに関係したねお話をしようと思うんですけれども、はい、今日はねちょっと長崎県とではないお話をしようかなと思います。はい、長崎県ではないけど長崎県にも関係あるんじゃないかなというお話です。はい、今日はね秋田県のお話をねしたいと思うんですよ。はい、秋田県のね あの新しい品種のお米、秋田小町 R っていうお米があるんですけど、今日はねそのお話をしたいと思います。というわけで今日のテーマは秋田小町 R です。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、というわけでねお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマ秋田小町 R なんですけれども、秋田小町 R ってね皆さんねご存知ですかね。まあ秋田県でね作られるお米なんですね。秋田県、まあ秋田県ね、今いろんなねお米作られてるんですけれども、まあね、まあそのうちのね、こう今作られてるのが秋田小町っていう品種のお米なんですよ。秋田小町 R っていうね新しいお米が、まあ来年からですかね、来年から作られるんですよ。はい、で今ね品種改良は完成してるんですけれども、完了してるんですけれども、秋田県のね、お知らせのサイトによりますと、令和7年度から一般作付け開始って書いてあるので、まあ、これがね今までの、従来の秋田小町と、からね秋田小町 R に切り替わりますよっていう、まあ、そんな感じになってます。 はい、まあ、切り替わりますっていうのはね、もうあの新しくなりますっていうことなんですけど、あの R もね、 R じゃないのもね、あの食べた時のね、品質とかね、味とかにね、あのほとんど差がないっていうね、差がないっていうことから、まあ、秋田小町 R ってこうわざわざ付けられて秋田小町として販売しますって、まあ、切り替わりますよということなんですね。はい、まあ、そういうのって、まあ、品種以外にもいろいろありますよね。まあ、商品とかね、なんでしょう、製法とかがリニューアルされても、ね、まあ、いちいち、ね、名前を変えずにね、やりますもんね。はい、ね、もうお菓子とかもそうでしょうね。多分私お菓子メーカーとかに、ね、勤めてないんでわからないですけど、ね、お菓子とかね、まあ、その他の、ね、加工食品とかね、いろんな、まあ、商品ね、食べ物だけじゃなくていろいろ車とかもそうかもしれませんね。製造方法とかね、あの製造技術が変わっても、物が同じだったら同じで売られますもんね。はい、まあ、なので、まあ、北小町としてね、あの切り替わりますということなんですけど、これがねちょっとね、あの問題になっているんです。はい、これね何が問題になってるかというとね、秋田小町 R が問題じゃないんですよ。秋田小町 R 自体は従来の秋田小町と美味しさも何も変わらないので問題ないんですけど、これをね、ネタにね、不安情報をね不意調してる人たちがいるんですよ。はい、これがね非常に問題になってるんです。秋田小町 R をね、お米をいじめるね変な人たちがいるんです。はい、これがね問題になっているので、なのでねこれをね、今日はねお話したいと思います。じゃあね、この秋田小町 R をねこう問題だというふうにね言ってる人たちはね、なんで問題だって言ってるかというと、秋田小町 R っていうのはね、品種改良の時に、まあ品種改良って結構いろんなお米をねこう掛け合わせてね作るわけなんですけど、掛け合わせるね、その何代目かね、何代も掛け合わせるわけですね。で、何代目か前の、お米に放射線の技術を使っているっていうことなんですよ。はい、なので、まあ、その技術が、ね、問題だみたいな感じで、ね、こう言ってるんですけれども、はい、ここです。ここね、ちょっとポイントなんですけど、はい、まあ、今までね、私たちが食べてるものにね、これはなんか品種改良の時に放射線の技術を使ってますよってこうわざわざね、こう言わないですけど、前からね、ずっとやってたんですよ、これ。はい、っていうか、こう普通にやってることなんですね。もう60年くらい前からやってることで、で、これね、何もね、秋田県だけでやってるわけじゃなくて、いろんなね、ところでやってるんですよ。はい、なんならね、こう長崎県で生産されてるね、栽培されてる、ニコマルっていうねお米ありますよね。はい、これ私もね、なんか周りの友達の農家がよく作ってるんですけども、まあ、このニコマルもね、品種改良の時に何世代か前に放射線の技術を使ってますっていうね、まあ、そういうもんなんですよ。はい、で、まあこれまあわざわざ言う必要もないんですけど、放射線の技術を使ってるからといって、そのなんか放射性物質が体内に取り込まれるとかそういうわけでは全然ないですし、まあ、昔からやってることですし、なんならね、普通にね、自然界でもね、太陽のね、放射線でね、品種がね、の形質が変わってしまうということはね、あるので、はい、まあそれがね、まあ、品種改良で使われるものなんですよ。はい、で、まあ、たまたまね、変わるのをずっと待つよりは、その放射線のね、的確に当てて品種改良しましょうねっていう、まあ、そういうね、ざっくり言うとそういう感じなんですけれども、まあ、それを使ってるってことをね、秋田小町 R に限って、なんでしょう、なんか、騒いでる団体がいるんですよね。はい。で、その騒いでる団体の、まあ、一番ね、目立ってるのがね、OK シードプロジェクトっていう団体なんですけれども、まあ、ここがね、まあ、中心となってね、まあ、いろんなね、なんか、まあ、なんでしょう、なんかわからない健康食品を売ってる団体とか、まあ、そういう団体とかをが、こうみんなでね、束になって、で、北小町 R をね、こうあたかも危険であるかのようにね、こう言ってるんですよね。はい、こう人体に何があるかわからないっていう感じで言ってるんですよ。はい、で、何が起こるかわからないって、いやいや、これ今までね、いろんなね、お米とかでやってきたでしょって言って、問題が、それを問題だっていうなら、そのね、ニコマルとかね、あと梨とかでもやってるんですよね。ゴールド20世紀梨とかね、まあそういうのでもね、やってるんで、まあそういったものをね、あれもこれもね、問題だって言えばいいのに、まあそれをね、言わずにね、秋田小町 R に絞って言ってるわけなんですよね。まあそれはね、ちょうどね、秋田小町 R が、ちょうど品種が切り替わりますっていうところでね、まあそのね、ニュースに乗っかってからって、やるのが効果的って、いうことなんでしょうけど、まあ、でもやり方としてはね、これ、まあ、これ秋田小町にとってはね、いじめも一緒ですよね。はい、ね、なんか自分だけそんなね、なんか問題かのように言われてね、まあ、ね、さっき言ったみたいな、ね、ゴールド20世紀もニコマルも秋田小町も全部ね、当然問題じゃないんですけど、あたかも一つだけをね、そんな風に言うと、なんかまるで秋田小町 R だけね、なんか問題があるかのようなね、まあ、そんな風になるじゃないですか。はい、まあ、そういう言い方はね、良くないかなって思います。まあ、当然ね、その放射線技術を使って、品種改良してますって言っても、まあ、それでね、問題あるわけでは当然ないですし、問題があったらもう当然ね、許可されないので、でなんですけど、まあ、なのでね、秋田県はね、秋田小町 R はね、 安全にね問題ないですよっていうことをね、こうわざわざね、ホームページでね、ホームページでこうお願いをしなければいけなくなったんですよ。でなんでねお願いをしなければいけなくなったかっていうと、これね秋田県のね職員さんやね秋田県のね農家農業事業者たちがね本当にね迷惑してるんです。というのはこのね、秋田小町 R があの問題ですというふうにね騒いだグループね、インターネットとかでね大々的にねこう発表しちゃったんでね、そんな風にねしてね、それを真に受けた人がね秋田県にねの担当部署にねこうわざわざ電話をかけてね抗議をしたりとかね、はい、あとはね、お米を作ってるね農家ね、こう普通の農家ですよ、普通の農家にあなた方はね来年から秋田小町 R を作るんですか、ひどいじゃないですかみたいな感じで ねそんな感じのね誹謗中傷みたいなのを、ね、送ってるので、なのでね秋田県がねちゃんとね直々にね対応しなければいけないっていうね、まあ、そういうことになってしまったわけなんですよ、はい、これ結構大変なことです。というのはね、秋田県の職員さんね、お米のねこう安全ですよとかねそういうのをね電話でねもう何回もねそれ答えるとかね、まあ、そんなことのために働いてるわけじゃなくて、秋田県の職員さんって秋田県の皆さんがね秋田県の皆さんのために働いてるわけでしょ、はい、で秋田県の皆さんの税金で働いてるわけなんで、それがねこんなね、お米のね間違えた情報の、ね、対応にね当たらなければいけないっていうのは、これ秋田県にとってね損失だと思いますよ。はい、でまあそれもねもちろんね損失ですしあとねまあ私が問題じゃないかなと思ってるのは、これはねこう普通の農家にねその秋田小町 R を作るなんてひどいみたいな、ね、そういうのがね送られてくるっていうの自体がね良くないと思います。なので秋田県はね秋田県からのお願いと言って、誹謗中傷などはしないでくださいって、軽い気持ちであっても許されるものではなく、内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事事件に問われる場合がありますというね、こういうね強いね、メッセージをね発しなければいけなくなったっていうことなんです。はい、なのでもうこういうね農家の人とかね、あと県とかにねこういう事実に基づかない内容でね、問い合わせをしたりとか誹謗中傷したりとか、そういうのはね絶対にしないようにしてくださいっていうのをね、ナエラジオからも皆さんにお願いしたいと思います。はい、まあ、ナエラジオはね、まあ、そういうのが、ね、ないようにということを、ね、こう前からお話してるので、まあ、そういうことはないんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあ、そういう感じでね非常に問題になってるんですよ。はい、なのでねお米をいじめるってどういうことなのって、人間をね人をいじめるのはね良くないけど、お米をいじめるっていうのはね、まあ、別に人間じゃないしいいんじゃないのって思うかもしれないですけど、でもねこれお米の先にはね、お米は人間じゃないですけど、その先には人間の仕事があって、でその人間その仕事をやってるのは当然人間なので、なのでね、お米をねいじめるのはね軽いことではないと思います。はい、でこのね秋田小町 R のねこういう問題をね呼びかけたねこの OK シードプロジェクト、 OK シードプロジェクトね、こうやってね秋田県がね安全ですよっていうね、それを一生懸命解説してね、でしたんですけど、でもね危険じゃないことが分かりましたんでってこうみんなにねこう呼びかけたりしてないんですよ。もうねひとたびね呼びかけてね、それを真に受けた人がねもう各方面でねそれぞれね電話をかけたり騒いだりとかするのをね、で OK シードプロジェクトさん自身がいやいやちょっとね危険って言いましたけど、あれはねなんか違ったみたいですって言うならまだね責任を果たしてると思うんですけども、それをね言わないところがねどうかなと思います。はい、でなのでなんかねもう自分は嘘をついてないけど、なんか聞いた人が勝手に騒いでるんだというそういうね態度なわけじゃないですか。それはなんかただの責任回避なので、 OK シードプロジェクト非常にね責任感がない人たちだなと思います。はい、でアローコとかねこの OK シードプロジェクトはね、署名活動を始めたんですけど、その署名活動で秋田小町 R が危険だっていう署名をねしたいいんじゃないかなと思うんですけど、実際に始めた、ね、署名活動はね秋田小町 R を食べたくありませんという、ね、署名活動を始めたんですよ。はい、いやもうね危険なら危険ってねこうね思ってるなら言えばいいけど、まあそうね当の本人も思ってないので食べたくありませんというね署名活動 にしちゃったわけなんですね。はい、でまあ食べたくありませんって、まあ、これ気持ちの問題なんでね、まあ、別に食べたくないっていうのはひどいというは言うことはできないですよね。まあ私もね秋田小町食べるかわからないですしね、はい、だいたい長崎の米ばっかり食べてるので秋田小町食べるかどうかわかんないんですけど、ね、なんですけどね まあ、食べる食べないは本人の自由ですけど、だけどね、食べたくありません。なぜならね、危険ってはっきり言わなくて、危険かどうかがわからないからなんですって言ってね、まあ、そうやってね、変な情報をね、流してからね、こうみんなが食べたくないように誘導するのはね、これね、良くないと思います。これいじめですよね。はい。まあ、クラスとかね、学校のクラスとかにもね、なんか、反りが合わない人とかね、いるじゃないですか。ね。ね、職場にもいるかもしれません。ね。で、その職場にね、反りが合わない人とあんまり喋らないよとかね。ね。クラスのね、なんかね、あんまり地位の合わない友達と、学校以外では遊ばないよとかね、まあそういうのはね、別にね、あっていいと思うんですよ。はい。ね、なんですけど、ね。ね、わざわざね、こうみんなにね、あの人とね、付き合うのはやめようみたいな感じで言い出したら、その時点でいじめですよ。はい。だからね、この、いじめ問題なんじゃないかなと思います。はい。で、いじめにね、似ているところがね、もう一つあるんですよ。で、それがね、まあ、さっき言ったみたいな、危険なんだっていうね、理由で最初いじめが始まったわけなんですよね。危険なんだという理由でいじめが始まって、そしてね、なんか、放射能がなんとかっていうふうに言ったんですけど、でもね、それがね、秋田県もね、あと NHK などのメディアも、いやいや、放射線を使うと言っても、別になんかこれ、秋田小町だけじゃないですし、ずっと前からやられてるものですし、安全性に全く問題ないですよっていうことを言ったら、今度はね、理由を変えていじめが始まったんですよね。それはね、なんか、放射線っていうね、なんか、表示をね、しなければいけない。それをしてないからいけないんだとかね。あとね、なんか、切り替えをね、品種の切り替えの仕方が良くないんだってね。で、あげくにはね、こう、秋田小町アロー食べたくありませんっていうね、そういうね、もう気持ちの問題までなっちゃったんでね。はい。なんでね、これね、いじめの問題によく似てると思います。よく似てるっていうのは、どういうことかっていうとね、クラスでね、こう、いじめとかがね、あったりするじゃないですかね。まあ、どうしてもありますよね。あって、で、なんか、こう、いじめられる、なんか、理由みたいなんでね、ね、なんか、例えばね、こう、ね、太っているからとかね、性格が暗いからとか、そういう理由でいじめたりあるじゃないですか。ね、ね、そういう理由があってもいじめちゃダメですよ。ね、性格がどんな感じでも、体型がどんなでもね、ね、まあね、もう顔とかね、身長とかがどんなあれでもいじめちゃダメですけど、でもね、そんな理由でいじめってね、どうしてもあるじゃないですか。で、それで、例えばね、性格が暗いからとか言っていじめられた子が、クラス替えを機にね、明るく振る舞って、ね、そしたらいじめられた理由なくなったんじゃないのっていうね、も思うんですけど、ね、でもね、なんかいじめ子グループはね、なかなかそれでね、いじめをやめてくれなくて、で、なんかね、また違う理由を見つけて、新しいクラスでもこういじめが続くとか、そういうことがね、あったりするんで、まあ、それとね、秋田小町 R のいじめ問題って非常に似てるんじゃないかなと思います。はい。ね。ね、もうせっかくね、理由がね、いじめられる理由がなくなったというのにね、続いてしまうというね、まあそういうことだと思います。はい。で、もう一つ似てるのはあれですよね。いじめられる理由がこうだって言ってね、そう、同じ理由を持ってる子がね、こう何人もいても、全員をいじめるってことないんですよね。はい。いじめっ子グループがみんなそれぞれね、別々の子をいじめるってね。ね。まあそのぐらいならまだいいかもしれないですけどね。まだね、ね、バラバラなんでね、まだマシかもしれないんですけど、ね、こういじめっていうのはね、こう厄介なことにね、こうたくさんの人がね、こう一人の人をターゲットにね、やるじゃないですか。ね、まあそれがね、まあ卑怯なところなんですけど、これもね、秋田小町 R のいじめ問題と同じだと思います。はい。こうみんなでね、一人の秋田小町 R だけをターゲットにしようぜっていうところですね。はい。で、このね、秋田小町あるいじめ問題、もう一つの理由、いじめに似ているなっていうのが、先生に助けてもらえないっていうのね、これもね、似てると思うんですよ。はい。で、ね、こういうね、問題が起こった時ね、こういう問題が起こった時ね、まあ、なんでしょう、まあ、自治体もね、秋田小町あるは安全ですよというようなね、ことを発信しましたけど、こういう時にね、頼りにしたいのがね、政治家ですよね。はい、議員さん、ね、議員さんにね、ね、こういうね、こと言われて困ってるんですよって言ったらね、よし、じゃあ、私に任せなさいみたいな感じでね、任せたまえみたいな感じで、ね、秋田小町あるをね、こう、カメラの前でね、食べてみたりとかしてね、はい、安全ですよ、皆さんね、もう、不安情報に惑わされないでくださいってね、やってくれたりとか、なんかそういうイメージありますよね。はい。で、ね、なんか、ね、過去にもね、なんか、かいわれ大根がね、病原性食中毒の原因ですとか言われた時もね、なんか政治家の偉い人がね、かいわれ大根をみんなの前で食べてみせたりとかね、まあ、そんなことがね、あったと思います。はい。結構昔なんでね、もう忘れちゃいましたけどね。はい。なんですけど、この秋田小町 R のね、このいじめ問題もね、クラスのいじめと一緒でね、先生になかなか助けてくれないんですよ。はい。で、あろうことかね、あるね、参議院議員のね、でね、ある、ね、政党の党首の人なんですけど、それがね、その人がね、SNS でね、ね、 秋田小町あるを食べたくありませんという署名活動がありますよみたいな、ね、そんなことを、ね、紹介しちゃったわけなんですよ、ね、これね、これなんかね、本当だったらこんな署名活動気にしないでくださいね、美味しく食べましょうよってね、秋田県の人が一生懸命作ったんですよって言ってほしいところなんですけど、こんなことをやっちゃうんで、これをね、あの担任の先生がね、こうもういじめられて困ってますっていう子のね、皆さんなんかね、この子がこんな悪いこと言われてますよって、この子に原因があるみたいなんですとかね、そういうね文章をね、こうホームルームで発表しちゃうみたいなね、まあ、そんなのと一緒です、はい、なんかそういうでたまにねニュースになってますもんね、あの担任の先生がね助けてくれるどころかね、いじめに率先して加担してしまったみたいなね、はい、これ現実世界でも、現実世界というか、あの学校以外のね、あの社会でもなんか同じことが起こってるっていうのは救いようがないな、なんてそんな風に思います、はい、まあ、本当だったらね相談して、よしじゃあ、ね、みんなに安全だってことをこう言ってあげるよってね、言ってほしいですよね、はい、ね、クラスの先生も頼りたい、ね、政治家の先生も頼りたいじゃないですか、はい、ということです、はい、これは非常に似てると思います、はい、でこれね、あの似てるなっていう風に思ったのが、秋田県の話なんで、まあ、言ってみればよその県のことですよね、はい、よその県、ね、長崎、私長崎県民ですけどね、長崎県に住んでますけど、秋田県、まあ、遠いですし、まあ、あんまり関係ない、ね、かと思うかもしれないですけど、これね他人事とは思えないんですよ、はい、他人事とは思えなくて、で私の、ね、長崎にはね、さっき言ったみたいにニコマルというお米もありますし、これね放射線の技術を使ってます、はい、であんまりわからないですけど、あの詳しくないですけど、多分お米以外にも放射線の技術を使って品種改良しているものはたくさんあるんですよ。なので、まあ、そういうものがね、ひとたびターゲットにされたらたまったもんじゃないですよ、はい、でこのね、まあ、ニコマルっていうねお米すごく美味しいですけど、秋田県のねこの秋田小町あるっていうのは、長崎で作ってるニコマルよりもね、もっとね秋田県の人たちのね願いがね、思いがこもってるんですよ。それはね、秋田県っていうのはね、もともとね鉱山がね結構たくさん、ね、昔からあるところ で鉱山のねこう山を掘ったりとかするとね、カドミウムっていうね、金属ね、金属が、川とかね地下水とかに、ね、流れてくる場合があるんですよ、はい、で秋田県のね、秋田県全部が全部じゃないですよ、いろいろなところではその水とかにね、カドミウムっていうね、金属がねこうが含まれやすいところがところどころあったんですね、はい、でこのカドミウムってね、そこでねお米を作るとお米がね吸ってしまうんですよ。でその吸ってしまって、それをね、もうほんのちょっとなら全然いいんですけど、たくさん吸ってしまったお米を食べると、それはね、健康にね影響がある場合があるんですね、はい、なのでこの秋田県ではね、そういうことがないように、現場の人たちがね、カドミウムを吸わないようにっていうね、そういう栽培方法でね、ものすごくね苦労してきたんです。で検査をして、そして基準を設定して、そしてあこれ大丈夫だねっていうものをね出荷してたんですよ、はい、でこれねあんまり皆さん知らないじゃないですか。これね、なんかみんなね、みんなにこう教えるようなことでもないんですよね。秋田県のお米にカドミウムなんだなんとかなんとかとか言ったらね、なんかそれだけ聞いたらよくわからなかったらね、なんか秋田県のお米やめとこうかなってなっちゃうじゃないですかね。検査されて安全なものばかりがね流通してるにであってもですよ。なのであんまりね、それねこうそんなたくさんね大々的には言わなかったんですよ。でもね、秋田県の人ね一生懸命頑張ってこのカドミウムをねあんまり吸収しないようにっていう風なことを頑張ってたんですけど、この秋田小町 R がまさにそのカドミウムを吸わないっていうようなね、まあ、そういうね品種なんですよ。なんで秋田県の悲願なんですよ、ね、もうねもう私ね秋田県のねこの作ってる現場を見たわけじゃないですけど、もうどれほどね苦労してこれをね秋田小町 R を作ったかということをね、やっぱ想像してしまいますよ、はい、でせっかくねこうやって頑張って作ったのはそんな風にね変な、風評で言わないでっていう風にね思うわけなんですよ、はい、でまあこれはね長崎県ではそのカドミウムっていうね問題はねこうあまりないです、あんまり馴染みがないです、はい、なんですけどでもね同じね農産物にね関わるものとしてね秋田県のねことはね全く他人事とは思いませんでした、はい、でもねこのいじめ問題ね、秋田小町あるいじめ問題はね、もう社会はね広いので見て見ぬふりをして、ね、立ち向かう人たちもいたんですよ、はい、それがね全国のね農家の人がそうですね、農家の人ね自分の、県の米じゃないしいいやとかじゃなくてね、ね他人事とは思えなかったんで、なのでこういうね風評、まあ、変な情報をね、流す人に、まあ、そういうのはやめてくださいってね、 というようなことをね、こうちゃんとね、こう毅然とね、SNS 上でね、こう発信するようになったんです。はい、であと消費者の人もそうですよ。はい、消費者の人だってね、だってね、まあ、消費者食べるだけだからいいもんとかじゃなくて、いやいやそうじゃなくて、私たちの食べるお米を作ってる人たちって頑張って作ってるよねって、そういう人たちが、まあ変なね情報で傷ついくのは嫌だよっていう人も当然たくさんいるわけで、そういう人たちが、ね、秋田小町ある、私は食べたいですよって、ね、まあ、そんな、ね、ことを発信し始めてます。はい、なので ね、まあ、こうでね、あとはね、秋田県にはね、まあ、このね風評問題ね、真剣にね向き合ってる県議会議員さんもいるんですよね。宇佐美康人さんという方なんですけどね、この人は SNS でこう熱心に発信してる方です。はい、まあ、そんな感じでね、こう皆さんがね頑張ってるっていうところなんです。はい、でまあね、まあ、私はねどんなことをしたらいいかなというと、まあ、このね秋田小町あるね、悪いこと、そんな変なこと言わないでくださいっていうね、まあ、そういうね、もういじめの首謀者をね、こう、なんでしょう、なんか、こう、やっつけたりとか、懲らしめたりとかするべきかと、ね、まあ、そんな風に言われることもあるんですけど、私はね、まあ、そういうやり方じゃない方がいいかなっていう風に思ってます。はい。ね、いじめっ子をやっつけてもね、なんかね、ただ、ね、それはそれでね、なんか、ね、良くないと思うんですよ。はい。なので、まあ、一番のね、幸せはね、打ち勝つのはね、やっぱ自分がね、こう、やられてる側がね、もっともっと幸せになることだと思うんですよね。はい、というのも、私今回のね問題をね考えるうちにね、秋田小町あるをね、こう早く食べてみたいなと思うようになったんですよ。はい、秋田県のお米食べたいと思ったのが初めてですよ。ね、でね、秋田県のことをねいろいろ調べてるうちに、ね、秋田県をね身近に感じるようになったんですよ。でお米だけじゃなくてね、なんか果物とかね海産物とかね、食べてみたいなと思うようになりましたし、秋田のお酒も飲んでみたいなって、秋田に行ってみたいなと思うようになったんですよ。はい、でまあ今回ね、アグリファクトというサイトで秋田小町 R についてのね、コラムを書いたんですけれども、まあ、そこでもねそれを読んだ秋田の人たちとのつながりもね増えたわけなんですよね。はい、なので、こういう風にね、秋田行きたいな、秋田の お米食べたいなみたいなね、そんな風にね盛り上がれ、たくさん盛り上がれば盛り上がるほど、変な不安情報ね、暗い情報を発信している人たちはね、ただ虚しくなるだけだと思うんですよ。はい、で虚しくなった人はもしかしたら、あ、そんな変な署名活動するんじゃなくて秋田県に行ってみようかなとか思うかもしれないです。思わないかもしれないですけど、変な風評を発信するのをやめてくれればね、それだけで全然いいです。はい、なので一番いいのはね、こう私たちがね、秋田県いいね、行ってみたいね、お米食べたいね、お酒飲みたいね、景色見たいね、はい、果物海産物食べたいねって盛り上がることじゃないかなと思います。はい、まあね、なので、まあ、これをきっかけに前よりもっとね秋田県盛り上がりましたよってなればね、それはね秋田県がね、秋田県がね、秋田県の人たちがね、こう変な風評にね勝ったということになりますよ。はい、ね、でそのね、なんか変な風評をね真っ暗闇のね、暗い闇にはね、こうやってね、こう温かいね、明るい光で ね立ち向かうっていうのがね一番いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じなので、私はね秋田県の新しいお米非常に楽しみにしていますし、秋田県に行ってみたいと思います。はい、秋田県の皆さんね、行ったらねぜひ会いましょうね、一緒にお米食べましょうね。はい、というわけでね、今日もね時間になってきました。はい、ね、今日のナヤラジオね、皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、今日のテーマは秋田県の新しいお米秋田小町あるについてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルク製品によりますミルク製品大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta